いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表参道コピー塾
京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
目利きの目講座絵画編というのを開催しましたね。
はい、
このね、絵画編っていうのはですね、なんかポイントかなと思うんですよ、うん、目利きになるための講座、
うんうんうん、
で今回は絵画編だったわけじゃないですか、
うん、
絵画にとどまらずっていうことですよね。
そうですね、世の中のあらゆるものの目利きになるための講座、仕事してはりますなみたいな。
ああ、そういうことですね。
景色見えてはりますなっていうね。
いいですねそれ。絵画編を開催しました、はい、これはどういう講座ですか先生。
一流の眼差しを身につけるためのちょっとしたコツをお伝えする講座です。プロの目利き、それはね、一流の眼差し、網膜に映らない見えないものを見抜く力なんです。
ということは、目利きの人っていうのは、うん、一般の人とはまた違うものの見方ができるってことなんですよね。
そこに伏せられたものが見える人、
うん、視界がパーッと広がるような方法を学ぶ講座。
山登りで例えるならば、登山の途中のね、山に囲まれて目先の視界が 4,5 メートルぐらいのところに一般の人がいると、それに対して目利きは山頂から360度開けた視界がパーッとね、見えるところに立って物を見ているというような感じですね。
その技を身につけたら、なんかちょっとあの人すごいやんっていう風に思っていただけるのかしら。
そうだね、言い換えるならば、
うん、
世の中で あの人すごいよねと思う人は、その人の分野の目利きの目っていうのを独自に持ってる人だよね。
多くの人、私もそうだったんだけれども、絵っていうのは、まあ、美術館に行って自由に見ればいいやみたいな考え方もありますよね。好きなように楽しむと、それはそれでいいと思うんやけど、進歩がないんじゃないかなと思うんですよね。気ままに回遊していっても、うん、この名画見たっていうことだけで終わってしまうんですよ。でまた忘れていくから、
うん、
なんかせっかく話題になっている絵画展に行って、うん、長い行列に並んでも、ただ見た、よかった、終わりみたいな感じ。
そうですね、
うん、
短く言えば、
うん、
独りよがりな芸術鑑賞からの卒業、
あ、
私この絵好きとかね、
うんうん、
綺麗な色とかね、
うんうん、
なんかいいねっていうコナミ感からの卒業。
あ、
うん、
先生、コナミ感っていうのも小学生並みの感想って言って、
うん、
この間初めて聞いたのは、うん、中二病っていうのは初めて聞いたんですけど分からへんかったんですよ。中二病っていう言葉が出てきた時、
うん、
中学2年生のよくあるちょっとものを知ったから、
うん、
それを使いたがったり言いたがったりすることを中二病っていうらしいね、
うん、
知らんかった。
そう、元落語家のラジオパーソナリティ伊集院光、
はい、
だっけ、
うん、
彼が多分編み出した言葉だと思うのね。
そうなんですね、
うん、
本来その絵が持っているエネルギーみたいなものが、見た、よかっただけやったら全然受け取れてないということやから、なんか先生の言葉で言うと、その絵本来のエネルギーの1000分の1も受け取れてないという。
それは自分がどう見ているかにしか特化できていない。じゃあ絵が何を語りかけているのか、絵と会話しようとしてないのね。それは人と人も同じ、人と絵も同じ、人と作家も会話してなんぼ、行ったり来たりなんです。
うーん、
絵の中の隅々まで、さらにその奥へ深いところに進むようになると、
うん、
今まで見えなかった絵の世界が見えてくるということなんですよ。
うーん、
もう一つ言えば、絵を見る感性もそうだし、あらゆる感性というのは理性という花壇の上でこそ多彩に花開いていくものなんですよ。
うん、
だからそのベースになる花壇の土が貧弱では、咲く花もやっぱりしょぼい。そのためにはまずは理性という、知性というね、絵のベーシックな教養というものをまずは身につけて、
うん、
その上にどういうアナロジー類推して、この世界、この絵はどういうふうに描かれているのかなっていうことを見ていくとね、全く違うメッセージを受け取ることができるようになります。
一番最初にこの、まあ、ゴールっていうかね、どこを目指していくかっていう時に、うん、作家とタンデム走行、2人乗りできるようになることを目指しますって言わはったのが面白い表現やなと思って、作家を自分の背中に感じてバイクを乗るところまでをみんなに経験していただくんですよ。
作家と一緒にバイクに乗って、
うん、
作家を後ろに乗せて、
そうそうそうそう、
2人乗りで走り抜けるみたいなね、
うん、
風を受けながら うん、そういう感じ、うん、で作家が後ろからコンコンとか合図してくれるんだよ、うん、次右ねとかね、
いいね、
そこね、そこ左曲がったら面白いよみたいな、作家と一緒に体を倒してカーブしていくっていう、これまで自分一人よがりに右に行こうか左に行こうかってことで見ていた絵を、
うんうん、
作家と一体になって作家の目線で一緒に右に行ったり左に行ったり、うん、絵の中を隅々を巡っていくと今まで見えてなかったものがいろいろ見えてくるんですね。
あ、それは絵だけじゃなくて、
うん、
人との付き合い方とか、
うん、
自分の言葉とか、
うん、
動き方とか振る舞いっていうことにも全部共通してますよね。
してますね、会話です。
会話するんだ、
うん、絵との会話。
私に先生が言ってくれはった言葉で、知恵さんはこの講座の中でいろんな学びを自分の鍵にして新しい扉を開けていってくださいねっておっしゃったんですよ、
うん、
きっと新しい、うん、知識とか、まあ、先生が言った知性とか理性っていうもので今まで開けへんかったところの扉が開いていくイメージができたんですよね、うん、そこの鍵穴に刺さってふわって目の前が開いていくのかなと思って学んでいきました、
う
ん、
そう、まずはどこに鍵穴があるのかってことに気がつく。それさえもわからない状態
から。わからないんですよ、
うん
うんうんうん、
目の前にたくさんの鍵が落ちてんだけど、どれがこの鍵穴に合うのかってこともわからない。そういったところからのスタートでしたね。
スタートでしたね、うんうん、
でもちょっとしたコツを使えばもうすぐにね。
そうなんです、
うん、
フライング気味に言うと、実は実際に美術館巡りを今日行きましたよね、
うんうん、美術展にね、
美術展に行きました、うん、名古屋からお二人参加いただいて、と大阪からも二人でしたよね。で、今までだったら私の感想っていうのはこの絵がすごい好きだった、綺麗だった、細かいところまで丁寧に描かれてたっていう、いわゆるまあコナミ感っていうか、聞いた人も全くその絵のことがわからない、どんな絵かもわからないと。でも今日は自分の気に入った作品、どんなところが気に入ったか、どういう技を使っていたかっていうところまでスラスラ描けたんですよね。完全にもう目利き、
私目利きやん、
目利きやんみたいな、こんな構図のバランスとか SG ラインになってたとか、
うん、
そんなまでパッと目に入ってきたんですよね、
うん、すごい進歩。
皆さんもそうでしたよね、
うん、
具体的にどんなお勉強をしていって、
うん、
そうなっていったのかっていうのを、うん、また次回の放送でお話ししたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい。